人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。全世界を手に入れるくらいの熱意で自分の命を失わないように努力すべきだと、イエスの言葉を私はこのように理解しました。自分の命を守るためにどこから始めればよいのでしょうか。私は教皇フランシスコが定めたラウダート市特別年、今年の5月24日から来年の24日の期間に日本の司教団が設けることとした、すべての命を守るための月間、9月1日から10月4日この呼びかけに応えるというのが、まず始めたら、取り組みとして始めたら良いのではないかと思います。教皇様はすべての命を守る取り組みが結果的に自分の命を守る大切な一歩になるのですよと、私たちに行動を呼びかけておられると思うからです。日本の教会は司教団の決定を受けて、今年から毎年9月の第1日曜日を被造物を大切にする世界祈願日と定め、全国で一斉に祈り、各教区あるいは共同体の単位で具体的な行動を起こすことが求められています。このことについては長崎教区法8月号の3ページ目で詳しく取り上げられています。どうか自宅に帰ったらもう一度読み返してください。田平教会は8月の評議会でこの点を取り上げ、海岸清掃を行うこととしました。9月6日のいろんな取り組みの中に、例として、地球環境の専門家にお話を聞くとか、そういういろんな例の中に海岸清掃を行ってみるというのもあったんですね。それで教会は海岸清掃をしましょうということにしました。海岸は田平教会のレンガを運んできた海岸のことです。私は土地のものではありませんが、聞いた範囲ではこの浜に船でレンガを運び、2つの山道を利用して片方を上り、もう片方を下りと決めて、大人も子供も競ってレンガを運んだそうです。このレンガを運んできた浜も今は立ち寄ることが難しくなっていると思います。幸いに下りにしていた道からは浜に近づけるようですので、もう一度この浜に降り立って海岸清掃をしましょう。海岸の環境を少しでも知ることで、全ての命がつながっていて、おろそかにしてはいけないということに気づくと思います。9月6日は潮の関係でミサゴは大潮になる時間だそうですので、多分午後からになると思います。またこの清掃活動を通して、私たちの先祖が苦労して運んだレンガ、苦労して建てた聖堂の重みを感じ、いつかまた上り専用の道についても関心を深めるきっかけになればと思っています。レンガと言いますと、私昨日海テラスという活動団体の呼びかけに参加申し込みをしまして、宮之浦っていうとこですか、 そこから遊漁船の船にみんなで乗船して野崎島に日帰りで行ってきました。五島の北の端です。でここには旧野首教会がありますで、レンガ造りの教会なんですが、よく聞くとですね、この教会は手塚義介が建てていて、そしてだいたい家というのは世主がいるわけですね。発注する人が、発注者はなんと中田藤吉神父様なんです。で手塚義介はそれ以前に教会を建てていますが、レンガ造りの最初の教会はこの無人島となった野崎島の野首教会、そして最後のレンガ造りの教会は皆さん今いますこの田平教会の御御堂、どちらも藤吉神父様が先頭に立って建てた教会ですね。でまあその最初のレンガ造りの、そして藤吉神父様発注の教会に、まあ言ったら最後の最後の中田系統の神父がですね、訪ねていったということで、面白いなと、不思議な巡り合わせだなと思いました。75人ぐらい親子連れ、それから若い人たち、歴史に興味のあるご年配の方々、いろんな方が参加しまして、で大きな船を2艘仕立てて行ってきました。非常にこう勉強になる日帰り巡礼でしたので、また呼びかけがあったらですね、ぜひ皆さんにも声かけしたいなと思っています。最初私は寺社を連れて行きたかったんですけど、人数が整いませんで、叶いませんでした。これから毎年9月の第1日曜日、命を守る、その教皇様の呼びかけに応える具体的な取り組みを毎年することになります。でまあ私たちが田平教会の下の浜の清掃をすれば、何かこう田平教会の歴史の扉を改めて開く、そういうきっかけになるかもしれません。台風の季節でもあり、また海岸ですから潮の満潮などもありますので、まあいろんな兼ね合わせで時間を決めたいなと思っています。福音に戻っていきましょう。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。弟子たちはこの言葉が理解できません。悲観的だったからです。山上での光り輝く姿を弟子の一部は見ていましたし、ペトロ自身信仰告白をして、あなたはメシア、生ける神の子ですと言って、立派だと言ってもらっていました。これらに照らし合わせても、イエスの死と復活の予告はとても受け入れがたかったのです。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。イエスを思う熱意からペトロはこう言いましたが、イエスに叱責を受けました。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。イエスは復活の栄光まで通るべきすべての道は尊いものであり、かけがえのないものと見ていますが、ペトロにはその視点を持ち合わせていませんでした。私は自動車学校でバイクの教習に 2度通ったことがあります。2つの機会で通う機会がありました。今になって思うと1回の教習でですね、大型バイクを取っておけばよかったのになと思ってるんですが、この教習大変役に立ちました。バイクの教習と自動車の教習の大きな違いは、バイクは同じ一つの乗り物に乗って指導を受けることができないということです。例えばバイクの教官がこうやってこうやって操作するんだよとお手本を見せて、それを見習おうとすると、生徒たちは後ろからついていって真似をすることになります。八の字はこうだよとかですね、なんかこうはしごを倒したようなところをトントントントンと進んだりするわけですよ。また教官は生徒たちの実技を後ろから眺めて、ここがいけないからこうしなさいと具体的に指摘することができます。後ろにつくことで先を行く人の教えを学び取ります。また後ろに回ることで正しい方法を知るのです。ペトロはイエスを遮りました。主よ、とんでもないことですと。ペトロはイエスの見ているものを見ることができなくなっていました。それはイエスの後ろにつかなかったからです。イエスの後ろに回らなければ復活の栄光を受けるまでの正しい道を知ることはできなかったのです。後ろにつかなければ正しく理解できない、そういう道も私たちにはあります。後ろに回らなければ先を案内してくれる人がどのように見ているのか、それが見えないということもあるのです。イエスが見ているように見なければ私たちは自分の命を失うことになります。イエスが私についてきたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいというのであれば、一旦自分の考えを横に置いて後ろにつかなければなりません。イエスの後ろに控えてイエスが見ているように見る努力をする、これは優しいことのようで実は大変難しいことです。幸いに9月6日海岸清掃を行います。海岸清掃に出ることができない人は身近な場所の清掃をしてみてください。最終的に全ての場所が海につながります。自然環境の後ろに私たちは一度回ってみましょう。この地球で人間が頂点だと思っているからですね、後ろに回ることがなければ本当のことが見えないかもしれません。各自命の背後にある自然環境を見ることで自分の命が全ての命とつながっていることをはっきり理解できるようになると思います。